まず通告をいたしておりました、壱岐市の奨学金貸与の制度についてでございます。制度化されてもう10年を過ぎるわけですね。見直しの時期に来ているとは思うんですが、6月の委員会の中で、奨学金制度は見直しが必要であると思うというような、ご意見があったように伺っております。私は委員会が違っておりましたので、そこのところの、確認ができませんが、そういうお話を聞いております。奨学金は能力のある学生に対して金銭の給付対応を行う制度であり、金銭的経済的理由により就学困難とされる学生に対して就学を促すことを目的として支払われるものであります。壱岐市も、無利子の資金貸与制度を、旧庁からの継続で、行われております。合併当初と比べましてはわずか10年ではありますが、近年社会状況の急激な変化もあり、奨学金に対するニーズが当初とは少し違ってきているように思われます。通告をいたしておりました、貸与額、貸与人数についてですが、壱岐市の奨学金の貸与額は国公立大の授業料支援を目的として貸与額を出してあるように思います。現実にはそれ以外の就学に関する諸経費や生活費等の教育費が必要になるわけですね。今の額では、私立の大学短大ではとても少ない額であろうと思います。学生は基本的には親からの、支援、仕送りの不足分を奨学金で補っていくというのが一般的であろうかと思いますが、その逆もあり得るわけです。そのため多くの学生が日本学生支援機構等の金額の多い方を借り入れてある方が多いと思われます。市の奨学金の利用はあまりそれほど多くはありませんが、その貸与額と平給がないという、その少ない金額に対して平給ができないということが、大きな原因ではなかったのかと思われます。年々、高等学校を卒業する生徒も減少いたしております。今3年生で壱岐校で150人ぐらいだと聞いております。私たちの時は350人卒業していたわけですので、非常に少なくはなっております。それに対してその進学をする生徒数っていうのも比例して減ってきているものだと思います。現在市の奨学金の貸与数は短大専修高専は10名の2年間と、大学は、10名の4年間となっておりますが、ここのところの、人数も、鑑みる必要があるのではないかと思います。原資のこともありますので、金額を増やして、人数を減らすような対策を講じてはどうだろうかというふうに思っております。次に、原資の確保についてです。6月議会で平給制度の改善および見直しの、要望がなされておりました。議会でも採択をいたしておりますが、平給にするとですね、原資が不足してくるのは、当然であります。原資の確保が必要となってまいります。むやみやたらに平給をですね認めるわけにもいかないので、そのハードルは高かろうとは思いますが、いずれにしろ原資は確保しておかなければならないと思いますので、そこのところの、対策をですね、どのように、取り組まれるのかをお尋ねいたします。3番目に償還方法の見直しについてです。3年前私が総務委員会におりましたときに調査をいたしましたときは、償還の滞納というのは多少の遅れはあるが今まであってないということでした。しかし今回、滞納額が出ております。滞納はどこの奨学金も問題になっているところですが、壱岐市はですね、償還方法を見直すべきじゃないかと思います。今のところ年2回の、償還というふうになっていると思いますが、賞与のあるところはいいんですが、今企業でも賞与のないところが 多ございますので、2年間の召喚というのは非常に意識しないと、きついものがあると思います。まあ、方法としては月払いの振り替え制度を取り入れるとかですね、まあ、年に2回なら2回でいい人もいるでしょうから、その選択肢をですね作るのが必要ではないかと思われます。4番目に、給与型の奨学金の取り組みについてです。給付型っていうのは全国的にあんまり合ってないんですね。大学とかですね、大きな市では、大学とかその団体あたりに合っておりますが、地方自治体ではですね合ってないのが現状ではないかと思います。私はですね、高校生の奨学金制度については給付型を取り入れるべきでは、給付型も取り入れるべきではないかと思います。先日高等学校の先生とお話ししましたときにですね、今子どもの貧困対策ということをよく聞くようになりました。現状ですね、一次産業が非常にここでも低迷いたしておりますので、所得が低くなっているのは確かのことでございます。まあ、高校も授業料以外にですね、教育費がかなりかかっております。もう教育授業料というのは微々たるものなんですね。その他の教育費の方が、非常にかかっているという現状があります。しかしながら現在ですね、高校を卒業という資格は必要な時代になってきております。何かの資格を取るにしても、就職をするにしても、高校卒業というものは求められる時代となっております。能力のある子どもが経済的な理由で高校へ行けないということがないように、援助は必要だと思われます。まあ、高校には高校のない中でですね、そういう対策も、あるようですが、奨学金としても、給付型というのも取り入れた選択肢をこう広げた方がいいのではないかと思われます。まあ、このように私は考えるわけですが、教育庁はどのように、お考えなのか、どういうふうに、取り組まれていこうとなされているのかをお尋ねいたします。
今西議員の質問に対する理事者側の答弁を求めます。はい、久保田教育長。
7番、今西議員の質問に答えます。お話のように、先の市議会6月会議で、壱岐市奨学金貸与制度の見直しについての要望が採択をされました。壱岐市教育委員会では、これまでも奨学金の選考委員会をはじめ、教育委員5人での協議をしながら、見直したいところを議題として、協議にし、その中でやはり一部見直すべきところがあるという判断で、議員ご指摘のように、まあ、10年という節目もございますが、これまでにもいろいろ市民からの意見も聞いておりましたので、その検討をしたところのご指摘の項目について状況をまずお答えしたいと思います。まず貸与額については、金額は2つに分けた通りでございます。壱岐市は、まあ、県内でもその金額が少ない方ではありませんが、高い方とも言いかねます。つまり大学生では月に5万円を配布しているところもございますが、まあ、2、3の市でございます。日本学生支援機構では大学生については利子あるいは無利子の2つの方法がありまして、金額を選択しながら3万円から8万円あるいは多くは12万円までの借りる希望等の選択肢を用意しているようで、この分壱岐の高校を卒業する指定については 40% の進学者のうちの 40% がこの奨学金の方に希望を申し込んでいるということを承っております。 長崎県の育英会の方も国公私立に分けて4万1000円と4万7000円を大学専門学校等には計画をしているところですので、決して高くはない、安くもないというところでございます。今先にご指摘いただきました返還の部分につきまして考えたときに、あまりたくさん借りますとこの10年で返還をするときにかなりご負担になるということもご家庭ではよくお考えになっているように捉えております。現状では、この金額でもう少し推移を見守ろうと考えておりますが、議員ご指摘のように貸与人数を減らす中で、金額を少し上げるという点については今後検討したいと思います。それは次の貸与人数についてのことでございますが、ここ壱岐市になりましてから10年近く経ちましたが、現在貸与人数は今年度が、大学に2名でございます。昨年度が3名、その前が4名、その前も4名、高校と合わせれば30人までひとまず志願できる状況の中でこのような状況にあります。一つは高校生がご指摘のように授業料免除という制度になりまして、26年度からは一部のものが負担をしますが、壱岐の場合はもうかなり限られております。よって高校の志願者が非常に減りました。で、大学専門学校等における志願が今は多いので、その辺を考えることによって今の点、後の資金面とも考慮すると検討に値すると受け止めております。次の資金の確保についてですが、壱岐市奨学金運用基金は平成16年度市がスタートしたときに約1021万円をいただき、平成26年度にはこれまでの増資を合わせて約4356万円が運用の基金になっております。これまで市になりまして55人の出願者に対応し、現在は6名の方に対応しておりますので、それ以外の方が返還をしたり、あるいは返還を終えておられることになります。今ざっと言いますと毎月20万円、年額にして134万円ぐらいが貸与に必要な金額ということになり、壱岐市が持っております運転できるお金は330万円まず持っております。そして1年を見通したときに返還される額が790万円、550万円を貸し付けますので、貸し付けている形ですので、その差240万円がさらにその運転可能な金額としてなってきますので、今の貸与額、貸与人数であれば、なんとか資金のめどは立つのかなと。しかし先ほど言われる経済的に困難な子どもたちのことを考えたときには、また人数額等について、あるいはこれから平給を認めたときに希望者が増えれば増資をお願いするときには議会の方にお願いをさせていただきたいと考えております。召喚方法につきましてですが、条例の中ではこの召喚という言葉がなくて返還という言葉になっておりますので、ここは返還ということで私の方は言葉を使わせていただきますのでご了解ください。卒業した月の6ヶ月後から、10年間にわたって半年譜または1年の年譜で返還をするということになっておりますし、お承知の通りで状況は先ほど申しました。ただ49名近くの召喚をしなければならない、返還をしなければならない方が6名近くは今 滞納の状況があり、事務局の方でずっと連絡を取りながら、連帯保証人の方も含めてできるだけ後輩のためにも返還いただくよう努力をしているところでございます。またどうしても状況があるという方についてはご相談の上、特例として毎月1万円ずつの返還をしていただく等の選択肢を含めて事務局の方は対応しておりますので、特段の例という形の中でこの選択肢についての運用は可能かと考えております。給付型につきましては、県内では実は大村市が平成24年にですね、例が一つだけございます。これは大学1年に在学して学業成績が特に優秀であること、経済的理由により就学が困難と認められること、市税を滞納していないこと、他の奨学金を受けていないこととか、そういうような条件のもとに、ごく限られた形の中で、しかもまたかなり厳しいハードルを設けた形の中での給付型があり、他はまだの今検討しているところでございます。議員ご指摘の壱岐市において、高校生における給付型というのを考えたときに、その対応額と、あるいはその後の、条件として、壱岐市内で仕事に就き、やはり郷土のために力を発揮したいということになるのかどうか、そのことが先にその奨学金をもらうと今度は採用試験で有利になるという不公平をもたらしてはいけないと、いろいろな考える視点もございますので、検討しているところでございます。今後の方針につきましては、まず給付型については条例第5条の中にあります出願の手続きの中において、日本学生支援機構及び長崎県育英会との併願はできるが併給はできないという文章を削除することによる条例提案を近々議会の方にさせていただこうと考えているところでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
はい、一山、失礼しました、今西議員。
はい、ですね、早急にっていうわけにもいかないところもあろうかと思いますが、その対応額と対応人数ですね、それと高校生の給付型と返還方法、そういうものはですね、十分検討をして取り入れていただきたいものだと思います。私が一番高校生の給付をなぜ言ったかというとですね、一番危惧するのはやっぱり今からですね、一人親世帯というのがですね、かなりあるのではないかと思います。子ども一人ならいいんですけどね、一人大学にやって高校もというと、これはもう非常に家計も大変な状況ということはわかるわけですね。そんな中でですね、成績優秀能力があるということが私は奨学金に対しては絶対の条件だと思っております。ここのところをですね、どれぐらいまでに踏まえてあるのかということも、その壱岐市の奨学金をですね、対応するときに思うんですが、今高校生あたりとこう話してみますとね、簡単に言うんですね、奨学金を借りて学校に行くと、で足りない分はアルバイトをするというふうにね、安易にですね、考えている子どもというのが非常に多いように思います。それは家庭内のその教育にもあろうかと思いますが、学校は進学校は進めます。その子の能力に合った学校を進めるわけですね。進学を進められると子どもはやっぱり学校に行きたいわけですよね。しかしその家庭の状況とかいろんな状況を踏まえて自分の置かれた境遇というものをですね、考えなければならないというところがですね、ちょっと不足をしているようにも思います。だから能力があってです、あって学校に行けないという子はですね、やっぱりこのところの支援は奨学金というもので必要だと思いますので、 まあ、学力というもの、成績、能力というものを、壱岐市はどのくらいに見てあるのかを、どのくらい見てあるのかをお尋ねいたします。
以上、教育長。
はい、久保田教育長、
はい、今西議員のお尋ねについてですが、先ほど壱岐市内における奨学金の出願者数についてはお知らせをした通りですが、その出願の中で辞退をされた方が3名だけこれまでの10年間にございます。それ以外の方につきましては奨学金選考委員会の中で検討した結果、すべての方に対応決定をしております。裏を返しますと、一つの申請書はお出しいただきますし、学校の方からのいろいろな調書もいただきますが、かつてありましたようなこれまでの成績で5段階評価における何点何以上をうんぬんとか、そういう項目はございません。よって就学の気持ちが強いという、そのハートの部分を大事にしながら選考委員会の中では決定をしているところでございます。先ほどお話しいただきましたその金額を、そしてまた人数について、ひとまず条例の中では10人以内ということにしておりまして、出願の状況が実態としてこういう具合にございますので、その実態を踏まえながら私どもとしては条例改正につきましては平給の部分を削除するということでご承諾いただき、この金額人数につきましては教育委員会規則の中で早急に検討をしながらある程度の幅でもって決めることができて、また議会の方にお知らせできるように努力をしたいと考えます。
はい、今西議員。
はい、検討委員会の委員さんとか教育委員さん方でですね、その子の能力、まあ、学校に行きたいという気持ちがどれぐらいあるのかということで判断をなさっているというようなご答弁でございました。まあ、そこのところをですね、信じて安易に、奨学金対応していないというふうに受け止めてよろしいでしょうか。はい、これからもですね、まあ、検討をしてください。今申し上げましたことをですね、そして本当に能力があってあっても進学できないというような子どもさんはですね、なるだけ、援助してあげたいものだと思います。いい方向に進みますことを期待をいたしまして、一つ目の質問を終わります。次に二つ目の質問でございます。これは、市長にお尋ねをいたします。あまり喜ばれない質問だとは思いますが、ありがたいご答弁がいただければと思っております。石田町社会福祉協議会と石田町農村環境改善センターの今後の在り方についてお尋ねをいたします。先ほどの庁舎問題でですね、新庁舎が建設されれば石田庁舎を使用したいという、石田町社会福祉協議会からの申し出がございましたことは、ご承知の通りでございます。しかしながら、残念ながら新庁舎は建設なされないようになりましたので、この件は、かなわないこととなりました。石田町社会福祉協議会の建物の状況についてはご存知だと思います。その庁舎を使いたいと申し出をしたときに、総務から、見に来られましたという社会福祉協議会の話もいただいておりますので、大変老朽化をいたしております。昭和42年だったと思います。2、3年だったと思います。建築なされた壁運送を、改築して今使用をされております。もうすでに47年余り、約半世紀が、経つわけでございます。老朽化も進み、雨漏りも、 昨年でしたかね、2カ所ぐらいの改修はあっておりますが、それでもまだ数カ所の雨漏りがあります。エレベーターがですね、これがもう非常に古いもので25年ぐらい、経つそうです。そして、メーカーから更新が必要だと再三、指摘を受けているというふうに、お話を聞いております。空調もですね、調子の悪い部屋がありまして、この前も私たちが使用いたしましたが、スイッチは入れても会が終わるまで効きませんでした。外の方が涼しかったというような、状況でございました。でいろんな面で、もう修繕改修をしなければできない状況にあることは現実でございます。まあ、建物の構造は3階建てで立体的で、まあ、あの福祉施設にはですね、非常に不向きな施設でございます。これは当初から分かっていたんですが、旧石田町時代に健全財政ということでですね、いらないものは、まだまだ使える建物があれば、それを利用して余分な、お金を使うまいという石田町の方針でございまして、翼や風早のように新しく建てるのではなくて、壁軍層を改築して使用しようということになって、今の状況になっているわけでございます。まあ、当時はですね、今のように利用者も多くなくて、まあ、あの広さでもよかったのでしょうが、今ではですね、デイサービスの利用者も増えて、部屋も共愛になっております。もう少し入れなさいという指摘を受けるんですが、この広さではなかなかあの人数を増やして入れると窮屈になってそれができないんですというような、お話も伺っております。ここを利用する人たちも他の社会福祉協議会3施設のように広々とということができない状況でございます。まあ、このままですね、だらだらと改修費をつぎ込むのはいかがなものかと思います。そしてまた、石田でも壱岐市内でも利用度の高い農村環境改善センター、これも、昭和56年か7年に、建築されたものでございまして、老朽化も進んでおります。当初はですね、建設当初は多くの祝いごとに、活躍され大会されました。石田町民の方も多くの人があの大集会室を利用されたわけでございますが、まあ、当初から音響と照明が悪いということは指摘をされてたんですが、まあ、今のようにカラオケがあったわけでもないしですね、文化行事がそれほどあったわけでもありませんし、宴会とかですね、そう祝い事、そういうことに使うのには、まあ、それでいいのではないかというような、状況の中に進んできたのだと思います。市になってからですね、音響照明はですね、少し改修があったように聞いておりますが、それでも、不具合でございます。カラオケグループの祭典や文化祭に使用するときに、他の施設と比べれば非常に劣るものを感じるわけでございます。もう元がそれ用に作ってありませんので無理もないことなんですが、利用する側になれば少しでも上手に聞いてもらいたい、まあ、少しでも綺麗に美しく、見てもらいたいというのが心情でございます。またその舞台脇のですね、控え室がその調理室となっているわけですね。調理室と和室となっておりまして、和室にはマットを敷いて、その舞台は使っているような状況でございます。まあ、調理室が舞台への通路や控え室っていうこうちょっと、変な具合になっているわけでございます。変で不便な、具合になっているわけでございます。そして全ての館内がバリアフリー化が全く、ほとんどなされておりません。あの車椅子の方をですね、がいらっしゃる介護の時に1階の和室もあれ抱えてあげないと上がらないんですね。で2階はエレベーターがないので2階行けないんですね。少人数ででもその大集会室を使わなければならなかったというような、事例もございました。まあ、老朽化をいたしましたこの社会福祉協議会と農村環境改善センター、この2つをですね、統合をして翼とか その風早のようなですね、福祉施設を兼ねたものが環境改善センター近辺にできないものか、そして給食センターがまだ建設してわずかなのですが、もうそのままになって使い勝手がない状態になっております。まあ、そういうものを利用して、新しい施設ができないものかをお尋ねいたします。
はい、白川市長。
7番、今西菊野議員の2番目の質問でございます。石田町社会福祉協議会は既存建物の転用であり、耐用年数も過ぎている、適当な、その使用に適当な建物ではない。また、農村環境改善センターも建て替え時期が来ている。照明あるいは音響も非常に悪いということで、この2つの施設を統合した施設は考えられないのかというご質問でございます。まず現社会福祉協議会石田事業所となっております石田町総合福祉センターは旧旅館碧雲荘の廃業を受けまして、平成元年国のふるさと創生事業を活用し大規模改修を行い、福祉施設として活用しているところでございます。老朽化が進み雨漏りやエレベーターの故障など発生しておりますけれども、適宜雨漏り補修、入浴に必要なボイラーの改修、耐震補強工事、床材の改修を実施して建物設備の維持に努めているところでございます。建物につきましては1階の一部は木造建築物として文化財的価値が評価され、昨年10月に国の登録文化財とされた碧雲荘の主屋、母屋がございます。さらに市が虚弱高齢者を対象に重度化予防のために市社会福祉協議会に委託して実施をしております二次予防通所事業、いわゆるお達者クラブを行うデイサロン、浴室がございます。浴室は一般にも開放しておりますが、2階は会議室、大広間があり、大広間では市の委託事業として放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブでございますけれどもが行われております。3階は壱岐市社会福祉協議会が介護保険事業として通所介護、訪問介護サービスの拠点として使用しております娯楽室、食堂、事務所があります。平成26年度の利用実績といたしましては、1階のデイサロンが926名、浴室は1069名、2階会議室は862名、和室大広間1069名、3階娯楽室、食堂は6539名の利用がなされております。ご存じの通り社会福祉協議会は他の社会福祉法人とは異なっておりまして、一自治体に一つの法人しか認められないなど、行政とともに市町村域全体を視野に地域福祉の推進を図ることを目的に、社会福祉法に基づき設置された公共的な組織であり、市が委託する社会福祉事業も担っていただいております。また一方で介護保険事業など民間だけでは不足している収益事業を自主事業として取り組まれております。したがってその公共的な事業等の拠点となる施設につきましては市が提供すべきものと考えておりますけれども、収益事業に係る施設につきましては経営努力に努めていただき、他の社会福祉法人同様の対応をされていただきたいと考えておりますので、壱岐市社会福祉協議会の今後の事業運営方針や計画の中でご検討いただきたいというのが基本的な考え方であります。議員ご指摘のように現施設は増改築が繰り返された施設で、2階のトイレなどはバリアフリー化できないなど老朽化とともに福祉施設として使いづらい点もございます。1階旧碧雲荘部分の文化財的価値や施設全体を使用しなくなった場合の維持管理を考えるときに、当面、指定管理機関 の平成28年から、まあ、平成30年を考えていますけれども、当面は改修を行い、社会福祉施設として指定管理による維持管理を継続し、今後議員 ご提案の方法や他の有給施設の活用等も考えながら十分協議を重ね、方針を出していきたいと考えております。今後とも社会福祉協会の事業に対し協力することは当然でございます。市民の福祉向上のために努めてまいります。一方で石田農村環境改善センターは昭和55年に農林関係の補助金を活用し、鉄筋コンクリート2階建てで建築をされております。現在石田地区の集会所、そして壱岐市民の社会教育施設として使用をしております。年間利用者でございますけれども、年間3万人近くの方がご利用いただいております。最近の修繕は大集会室の空調設備、高圧開閉器電気設備、消防設備、ブラインドの修理、トイレの様式化、雨漏りの補修工事などを実施しております。音響設備、照明設備については小修理を行いながら使用しておりますので、将来改修の必要が生じると思っております。バリアフリーについては段差をなくすようスロープを設置をいたしております。27年度に耐震診断を実施し、結果補強が必要であれば耐震工事と合わせて改修等の工事を平成30年度までに行い、石田地区の集会施設として今後も大事に使用していく考えでございます。2つの施設を統合した新たな施設を建設することにつきましては現時点では考えておりません。ご希望に沿う答弁ではございませんが、ご理解をよろしくお願い申し上げます。
はい、今西議員。
はい、確かに希望に沿う答弁ではございませんでした。しかし先生、市長、建物、社会福祉協議会の建物は市長もご存知だと思いますよね。あれを30年までは絶対に使っていくというようなお考え方針だというふうに受け取りましたが、施設がいつまで使われるものなのかですね。今から3年ですよね、間にどれだけの改修費を使うのか、ね、そのところを考えたときにですね、そうそう長く使われる建物ではないことは分かられていると思います。どんなに使っても先は見えているわけですね。で、石田町はそのふるさと創生事業のときにあれは確かにおっしゃるように行われたわけです。で、いつも言われてたのは、健全財政ということでずっと石田町はやってまいりました。そして我慢して基金を作って、で貯めておいて、そしてその後にいいものを建てようとか作ろうとかいう、そういう方針であったわけですね。それで本当に今まで我慢してきたものがたくさんございます。それはもう旧庁時代のやり方だから、それはそれで仕方がないと思うんですが、まあそんなにして我慢してやってきた市民が今となってああいうその広々としたところに行けない、いい施設で、文化祭やカラオケができない、全くこれは、正直者がバカを見るとか、まあ、冷や飯を食わされてるとか、まあ、そういう状況にですね取られてもおかしくないわけですね。で、一つの施設でが本当に老朽化をしているから、この問題は持ち上がったわけですが、国の補助金というものはもう翼や、風部屋を作った補助金というものはもうないわけですね。ある時に使っておけばよかったんですが、始末をしたばっかりに、こういう状況になっているというのが現状だと思います。で、こういう財政の厳しくなったですね、現在新しいものを大きく建てろということは、これはですね非常に無理があることは分かっております。基金ももうかなり使っております。で、一つの提案なんですが、もう少しその社会福祉協議会は広いがいいと っしゃるわけですね。で今の石田庁舎、申し出てあったようにですね、まあ、石田庁舎を社会福祉協議会に使えないか、で庁舎は農村環境改善センターの大集会室、石田師匠の分はあそこで十分対応ができると思うんですね。2階に県の水産課がありますが、それは農村環境改善センターに、見えありますので、そこで十分対応ができると思うんですね。そして、使えなくなった大集会場を今の石田庁舎のところに、それほど今のように大きくなくてもいいと思うんです。人口も減りますし、今一番治療されているのが敬老会だと思うんですね。あれ以上入ることはないと思います。だから一つその建物だけを建ててですね、そういう、こう政策ができないものか、それで10年15年はなんとかこうしのげるんじゃないか、まあ、そうすれば社会の状況も変わってまいりますし、老人福祉に関する対する、市の方策も、いやいや国の方策もですね、また違ったものが出てくるんだではないかと思われるんですね。だからですので、まあ当面10年15年でいいから石田庁舎を移動ができないかというような、お話もいただいております。で急なことですが、まあそういう方向性を持って考えるというのは市長いかがなもんでしょうかね。まあ、こう今公民館活動を農村改善環境改善センターでしているわけですが、今の事務所を会議室にすればですね、下は質問に答えがございますしですね、まあ十分使われるんじゃないかと思うんですね。でこういうそのお話もございますので、市長の見解をお伺いしたいと思います。
はい、白川市長。
今の岩西議員のご提案も初耳でございました。庁舎の、石田庁舎、いわゆる事務所を移転するということは、たとえ近くであってもですね、大変なやはり議論になるかと思っております。今のご提案について、即座に言及はすることはできませんけれども、その案も含めましてですね、実は先ほど申し上げました、環境改善センターのそばの今は使っておりません休職施設、それから先ほど答弁の中で申し上げましたけれども、社会福祉協議会の事務所といわゆるデイサービス等の事業所というのがですね、必ずしも同じ場所になきゃいけないのかという議論もございます。でそれはもう隣にあったがいいにはもう分かっておるわけでございますけれどもですね、そういったことも含めて、この議論についてはやはり地元の方のご意見も十分お聞きをしなければいけません。新しい建物を建てるということは現実的でございませんので、今おっしゃられた案も含めてですね、今の現状の社会福祉協議会事業所がですね、もうあまり長く持たんというのはですね、もう十分認識をしているところでございまして、この話についてはですね、ぜひ、今の市議に旗を振っていただいてですね、先に進むようにお願いいたしたいと思っております。
はい、今吉議員。
はい、石田の社会福祉協議会についてはですね、もうそんなに、時を延ばさないで考えなければならない、状況になっていると思います。だらだらとですね、あそこに、回収費等をつぎ込むのは本当にいかがなものかと思いますので、その庁舎を使うというのは、市長には初めて申しましたが、そういう選択肢もあるんだということ、そういう考えも持たれているんだということ、そういうものを、含めを置きましてですね、本当は新しい建物がいいんですね。はい、本当はそれをお願いしたいんです。しかしですね、今となっては非常に難しいところもあるかなと思いますが、何かメニューがないものか、補助金のメニューがないものか、そこら辺もですね、探していただいて、 検討をしていただきたいと思います。再選なさいますことを、期待いたしておりいたしまして、この問題は市長にお預けをしたいと思います。その今後の法の成り行きについてはですね、また私たちも検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で私の質問を終わります。
以上をもって今西菊野議員の一般質問を終わります。ここで暫時休憩をいたします。再開を13時ちょうどといたします。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。次に1番赤木隆久議員の登壇をお願いします。